夕暮れにはまだ間があったけれども、峰子は少し用があるから帰るという。三四郎もとどめられたが、わざと断って峰子と一緒に表へ出た。日本の社会状態でこういう機会を随意に作ることは三四郎にとって困難である。三四郎はなるべくこの機会を長く引き延ばして利用しようと試みた。それで比較的人の通らない閑静な曙町を一回り散歩しようじゃないかと女をいざなってみた。ところが相手は案外にも応じなかった。一直線に生垣の間を横切って大通りへ出た。三四郎は並んで歩きながら、
原口さんもそう言っていたが本当にどうかしたんですか
と聞いた。
私？
と峰子がまた言った。原口さんに答えたと同じことである。三四郎が峰子を知ってから峰子はかつて長い言葉を使ったことがない。大抵の応対は一句か二句で済ましている。しかも甚だ簡単なものに過ぎない。それでいて三四郎の耳には一種の深い響きを与える。ほとんど他の人からは聞き得ることのできない色が出る。三四郎はそれに敬服した。それを不思議がった。私と言ったとき、女は顔を半分ほど三四郎の方へ向けた。そうして二重まぶたの切れ目から男を見た。その目には傘がかかっているように思われた。いつになく感じが生ぬるくきた。頬の色も少し青い。
色が少し悪いようです。
そうですか。
二人は五六歩を無言で歩いた。三四郎はどうともして二人の間にかかった薄い膜のようなものを裂き破りたくなった。しかし何と言ったら破れるかまるで分別が出なかった。小説などにある甘い言葉は使いたくない。趣味の上から言っても、社交上若い男女の習慣としても使いたくない。三四郎は事実上不可能のことを望んでいる。望んでいるばかりではない。歩きながら工夫している。やがて女の方から口を聞き出した。
今日何か原口さんに御用が終わりだったの？
いいえ、用事はなかったです。
じゃあただ遊びにいらしたの？
いいえ、遊びに行ったんじゃありません。
じゃあなんでいらしたの？
三四郎はこの瞬間を捉えた。
あなたに会いに行ったんです。
三四郎はこれで言えるだけのことをことごとく言ったつもりである。すると女は少しも刺激に感じない。しかもいつものごとく男を酔わせる調子で、
お金はあそこじゃいただけないのよ
と言った。三四郎はがっかりした。二人はまた無言で五六軒来た。三四郎は突然口を開いた。
本当は金を返しに行ったのじゃありません。
峰子はしばらく返事をしなかった。やがて静かに言った。
お金は私もいりません。持っていらっしゃい。
三四郎は耐えられなくなった。 急に。
ただ、あなたに会いたいから言ったのです。
と言って、横に女の顔を覗き込んだ。女は三四郎を見なかった。その時三四郎の耳に、女の口を漏れたかすかなため息が聞こえた。
お金は？
金なんぞ。
二人の会話は双方とも意味をなさないで途中で切れた。それなりでまた湖畔町ほど来た。今度は女から話しかけた。
原口さんの絵をご覧になってどうお思いなすって？
答え方がいろいろあるので、三四郎は返事をせずに少しの間歩いた。
あんまり出来方が早いので、大驚きなさりゃしなくって。
ええ。
と言ったが、実は初めて気がついた。考えると、原口が広田先生のところへ来て、峰子の肖像を描く意思を漏らしてからまだ1ヶ月ぐらいにしかならない。展覧会で直接に峰子に依頼していたのはそれより後のことである。三四郎は絵の道に暗いから、あんな大きな額がどのぐらいな速度で仕上げられるものかほとんど想像のほかにあったが、峰子から注意されてみるとあまり早くできすぎているように思われる。
いつから取り掛かったんです？
本当に取り掛かったのはついこの間ですけれども、その前から少しずつ書いていただいていたんです。
その前っていつ頃からですか？
あのなりでわかるでしょ？
三四郎は突然として、初めて池の周りで峰子に会った熱い昔を思い出した。
そら、あなた、シイの木の下にしゃがんでいらしたじゃありませんか。
あなたは、うちわをかざして、高いところに立っていた。
あの絵の通りでしょ？
ええ、あの通りです。
二人は顔を見合わした。もう少しで白山の坂の上へ出る。向こうから車がかけてきた。黒い帽子をかぶって、金縁の眼鏡をかけて、遠くから見ても、色つやの良い男が乗っている。この車が三四郎の目に入った時から、車の上の若い紳士は峰子の方を見つめているらしく思われた。二三軒先へ来ると車を急に止めた。前掛けを器用に跳ねのけて蹴込みから飛び降りたところを見ると、背のすらりと高い細装者を立派な人であった。ひげをきれいに吸っている。それでいて全く男らしい。
今まで待っていたけれども、あんまり遅いから迎えに来た。
と峰子の真ん前へ立った。見下ろして笑っている。
そう？ありがとう。
と峰子も笑って男の顔を見返したが、その目をすぐ三四郎の方へ向けた。
どなた？
と男が聞いた。
大学の小川さん。
と峰子が答えた。男は軽く帽子を取って向こうから挨拶をした。
早く行こう。兄さんも待っている。
いい具合に三四郎は追い分けへ曲がるべき横丁の角に立っていた。金はとうとう返さずに別れた。